そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
実はですね、みきちゃん、そこアニのサイトが変わったの知ってます？
あ、サイトが、
見てないでしょ、はい、あなた。
え、はい。え、どういうこと？サイトが変わった。
サイトが少し変わったんですよ。
はい、そうですね。新しい項目ができたと。
そうなんです。
ああ、このユーストと
そうです、
特撮列伝の間の、
はい、ニュースっていう、そのままニュースってなってますけどね。
はい、
はい。今まであのテキスト系のニュースを出すところがなかったんですよ、そこはに。ポッドキャストのサイトになってますんで、はい、トップページに出てる記事っていうのはどうしてもこう音声とセットになってるからね。
うん、そうですね。
あとメーカーさんとかからたまにこういただくプレスリリースとかもどっちにしてもうちは出せなかったので、こういう感じであのそこはにの冒頭のニュースのコーナーぐらいでしか取り上げられないっていう、しかも音声で。
あともう週1とかになってしまいますからね。
そうなんですよね、遅くなっちゃうんですよね。なので早いニュースを、速報ニュース系をですね、まあ、こちらの方で紹介しようかなと。で、まあ、我々としてはこれの中から今週のニュースを決めていくっていうこともできるようになるんで、こう一石二鳥なんじゃないかと。
そうですね、
はい、そういう感じなのでですね、1日1個ぐらいは何かが上がってるんじゃないのかな。
お、
はい、最近毎日一応今のところ更新しておりますよ。
はい、よろしければ1日1回ぐらいのチェックを。
そうですね、あのトップページの方の一番上のところにニュースって言って、こう何ですか、ニューステッカー的な感じで流れてますんで、流れてはいない、こう一応最新4記事ぐらいはね出てるので、そちらの方を見て飛んでいただいても構いませんし、そこアニをねツイッターでフォローしてると、そこにも表示されてるんじゃないのかな。
お、
ニュースの記事が上がった時には、ということなんでね、サイトの方へもアクセスどんどんよろしくお願いします。ということで、その中から厳選した今日のニュースのコーナー、
セイクリッドセブンナイトエディション括弧仮2012年制作決定、特別編集版は本編をアルマとナイト2人のセイクリッドテイカーの少年の戦いを中心に再構成し、ナイトから見た剣美との戦いを描くもので、テレビシリーズ全12話に加え新作シーン追加&新アフレコによる豪華編集版。新作シーンではテレビシリーズでは語られなかったナイトの過去などが語られます。
ちょうど先週がねセイクリッドセブン特集だったわけですが、
はい、
いよいよ最終回を迎えました。
はい、
すごかったね。
私すごい好きでした、最終回。
想像以上でしたよ。
はい、結構こう力技で畳まれた感あるんですけど、それがすごく私は好きでした。
言ってましたよね、まあ、ある程度こう 結末は決まってるんだろうなみたいな話はしてたような気がするんですけど、うん、まあ、それをどううまく畳むんだろうなっていうところにこう、ね、スタッフの力量が試されるんじゃないの的な感じを思ってたんですけれども、いや、これはいい最終回だったんじゃないの。
はい、私すごいあのナイトの最終形態が
かっこよかったね。あの1話にしか使われないのかっていうね。
そうなんですよ、これはやっぱりあの世界編みたいなのが必要じゃないですか。はい、
まあね、終わりの方でね、なんか続きがありそうななさそうなみたいな感じの終わり方もしてましたし、まあ、スタッフもガンガンやる気はあるんでしょうけれども、まあ、その前にっていうことでしょうね、これね、セイクリッドセブンナイトエディションカッコ仮ということで、まあ、総集編プラス新作カットで、しかもね、はい、ちょうどね先週話してた通りだよね。
うん、
ナイトが弱いよね、うん、ナイトもったいないよねっていう話をしてましたけども、まさにこの部分じゃないですか。
そうですね、見事に保管されると、かゆいところに手が届く
みたいですね。本当ね、我々も本当にね、何もこの情報知らずに話してたんですけれども、まるで実は知ってたみたいな話じゃないですか
そうですね、前振りあれ見たいよね、見たいよね、
うん、っていう話だったんですけど、ね、本当楽しみですねこれはね。
はい、
ね、期待です。またね、最終回特集でこの辺のね終わりは語りたいと思います。
はい、
傷物語映画化、偽物語テレビアニメ化、化け物語ブルーレイディスクボックス&音楽全集発売が発表に。人気を博した 化け物語、刀語りに続く西尾維新アニメプロジェクト第3弾、傷物語の映画化決定と、第4弾となる偽物語のテレビアニメ化決定が発表されました。いずれも化け物語の続編にあたります。傷物語は2012年に公開予定。偽物語は2012年1月より放送開始予定。そして、化け物語ブルーレイディスクボックスと、化け物語音楽全集、ソングス&サウンドトラックスも発売決定です。
いや、こちらの発表も突然でしたね。
はい。
で、しかもですよ、これ、全部まとめて発表っていうね、これはボリューム感ありますね。
そうですね、一気にドーンと来た感じがありますね。
すでにもう PV もね、上がってますけれども、どうでした？
あの、最後のシーンで、ポーンっていう。いや、見るとびっくりする PV。
まあなんかやっぱり飛ばすのが流行りですかね、今はね。
そうですね。まみったみたいな、こう。はい。
で、まあ、あの、ブルーレイボックスも、あの、化け物語自体はブルーレイで出てたんですけれども、もうすでにね、はい、ボックス化、初のボックス化になるのかなってことは、通常レギュラーのアニメが。
ですかね。
になるのかもしれないですね。まあ、いよいよね、ブルーレイもボックス化されるような時代になりましたけれども、
はい、
後からね、だからね、発売されてたやつがね。
そうですね。
まあ、でもね、あの、化け物語に関しては、実際のこう、ブルーレイ版はかなりテレビ放送とは変わってるという話なので、
そうですね、直ってないところと探すといっぱいあるよ。
リテイクの嵐みたいなね。どちらにしても2012年は楽しみですね。
はい。
劇場版シュタインズゲート制作決定。テレビアニメシュタインズゲートの劇場版制作決定の知らせが最終話となる第24話のオンエア終了時に発表されました。
これも突然の発表でね、びっくりしましたね、
はい、そうですね、終わった後に、
まあ、ギリギリだったんですけど、終わる前に実はこうね、
若干
ツイッターのところで発表もあったっていうね、感じもありましたけれども、はい、ダインズゲート最終回面白かったね。
はい、もう私はゲームやってる組なんで、ああやっぱりここまでやってくれたんだ、ありがとうございましたって感じでした。
今期のさ、最終回特集はもう本当なんか語りたい作品を絞らないときついかなっていう気もしてるんで、もしかしたら絞った上での特集になるかもしれません。そのぐらいね、はい、今回最終回がうわーっていうのが多かったね。
そうですね、本当に綺麗な、
さっきのセイクリード7も含めてね、
うん、
うん、っていう感じなんで。で、しかもこの劇場版ですけど、いわゆる総集編じゃないと。
そうですね、オリジナルをやるらしいみたいな話が出てましたよね、
社長からね、
はい、
出てました、千代丸さんからね出てましたんで、まあその辺も含めてこう期待じゃないですか。いわゆるこう総集編でごまかさないぞってことでしょ。
そういうことです ね、
ね、その辺の発表も今後のね発表が楽しみです。
はい、
ということでニュースのコーナーでした。今週の特集は
夏目友人帳3です。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこあに
夏目友人帳
3。妖怪が見える少年夏目隆は、ある日祖母の遺品の中から友人帳を見つける。友人帳とは、彼の祖母玲子が妖怪を任し名を奪い集めた契約書だった。それ以来、名前を取り戻そうとする妖怪たちから狙われるようになった夏目は、用心棒となった妖怪にゃんこ先生と共に名を返す日々を送り続ける。
久しぶりの夏目友人帳特集です。
はい、
まあ、どのぐらい懐かしいかというとですね、大体もともとこれまだあのそこあにの特集でいくと天子さんがいた時代の特集なんですね。どっちも
そうですね、100行ってない頃でしたよね。
そうですね。で、改めて一体いつだったのかこう見直してみると、夏目友人帳の1期は2008年7月スタート、
はい、
全13話で、2期続夏目友人帳は2009年1月スタートということで、まさに夏のアニメだったんですよね、うん、夏目友人帳この1期で、この季節が移り変わって 秋になるよねっていうところで終わって、続夏目友人帳は冬スタートだったんですよ。
そうですね、エンディングも雪の中を歩いていく印象的な、
素敵なエンディングだったんですけれども、まあ、それから時間も経ちましたね。
はい、もう2年空いてしまった、
2年空いて夏のアニメとして戻ってきましたけれども、これは4が来年の1月スタートがないのかな、
どうなんですかね、それぐらいで見たいですけど、
今のところまだ何も話は出てないようですね。あ、最終回に出んの、
どうなんでしょう、どうってきたら嬉しいです
けど、制作決定とかね、制作中とかね、うん、出るとまたそれはそれで嬉しいんですけれども、ただ単純に言ってこれ原作のストック的にどうでしょうね。
そろそろ苦しいですか。
原作12巻ですよね今のところね。
うん、
ミキちゃん読んでるでしょ原作。
あ、そうですね、はい、どう、
結構なんか厳しそうな気がします
ね。そうですよね、
今回もオリジナル回入ってましたけれども、うん、まあオリジナル入ってもね、全然悪い感じは全くないので、ありなんですけれども、どうしてもやっぱり原作のイメージって強いですからね。原作も面白いし、実際。だからなかなかこう、オリジナルで色をどんどん出していくっていうわけにはいかないのかなっていう感じもありますので、実際ね、続からね、こう、こんだけ時間が空いたっていうのも、原作のストック待ちだったのかなっていう部分もあるんですよね。
うん。そうですよね、きっとね。
うん。という部分もあったので、まあ、ちょっとこう、次のね、4がいつになるのかわからないですが、まあ、ここまで来たらね、ぜひね、結末まで、原作が終わった最終回の、夏目がどうなるのかの話まで、ぜひ見てみたいと思うんですけれども、アニメ化してほしいね。
はい。それまで待ちたいですね。
待ちたいですね。ということでコメントです。
トバさんからのコメントです。今回、夏目友人帳を見ていて、自分が思っていたよりも、一期二期の話を忘れていることに驚きました。キャラの顔と名前が一致しなかったり、過去のエピソードが思い出せなかったりしましたが、そこはさすがで、過去作を復習しなくてもかなり楽しめています。もともと泣かせてくれるアニメが大好きな私にとって、この作品は号泣するというよりは、じんわり目頭を熱くさせてくれる作品です。今回も毎回ほろりとさせられているのですが、中でも一番やられたのが5話に出てきた妖怪たちです。滝の祖父に手作りの聴診器らしきものを当てている姿には、このツンデレ妖怪、大好きじゃないかと一人で叫びながら泣いていました。私にとって泣かされ、怖がらされ、癒される、いろんな感情が詰まった、そんな作品です。はい、ありがとうございます。
まあなかなかね、これだけね、期間が空いてると、確かに一期二期の話は忘れてる可能性もありますね。
そうですね、そんなことも、名前とか。
うん、特に好きだったエピソードはかなり記憶に残ってるんですよ、やっぱり、一期のね、うん。やっぱりどうしてもほら、2話の、
ああ。
梅雨神の話とかですよ。
うん。
どうしても残ってるじゃないですか。
そうですね、確かに。
うん。ツバメの話とかさ。
うん。
心にうるうるくる話がありますよね、どうしてもね、夏目の一期は特にね。
みんな、なんか一つ、二つはやっぱりこう、自分の心に引っかかる回があったんじゃないですか。
うんうん、まあ、そういう話は残っているけれども、まあ、総合的に見ると、なんかいろいろ忘れてるなって、多分そんなところだと思うので、うん、まあ、そういう時にね、もうまさにね、便利。
便利。
バンダイチャンネル。
うん、無料。
1050、無料じゃないんですよ。
すいません。
1050円、月額1050円見放題、
はい、
これが、ね、夏目友人帳は、1期2期3期全部含まれてます、見放題に。
はい、
こうちょっとね、心に癒しを求めたいときは友人帳を1期から見直してみるのもどうでしょうかとかね、こうセレクトしてね、見たい話だけを、意外とほらタイトルと絵を見たら、あ、この話だなって思い浮かぶと思うので、でそれでこう再生しちゃうっていうのもありかもしれませんね。
あ、見出すと結局全部見ちゃうんじゃないですか。
でうるうるくるっていうね、
うん、ハンカチ片手に、
いいんじゃないでしょうかね、本当ね。で今期は結構なんか怖い妖怪が特に多いような気もするんですけれども、うん、でその中で鳥羽さんのおすすめは第5話。
はい、私もこの回すごく好きでした。
蔵に潜むものっていうね、タイトルでしたけれども、うん、 まあ、これは滝のおじいちゃんの話でしたっけ？
そうですね。滝のおじいちゃんとその家に住んでるっていうか、いるちっちゃい妖怪たちの話。
はあ、もうちっちゃいのじゃなかったじゃん。ちっちゃいじゃないのもい
たけど。ちっちゃいの以外もいましたけど。
エンディングの前かな、のシーンが良かったですね。その、うん、おじいちゃんがまだ子供の頃にたくさんのこう妖怪に囲まれてたっていうあのシーンが。なかなかほら、タキって謎の少女だったわけじゃないですか。まあ出てきた時から。
そうですよね、確かに。うん、
で、そこの中の蔵がね、こう、蔵を開けることで面白いものがいっぱいあるとか、そういうののこう、なんていうの、タキのキャラクターを深める部分の意味も込めて、この回っていうのはやっぱり良かったなって本当思うんですよ。
うん。なんかそういうのに凝ってたおじいちゃんがいたっていう話の掘り下げもありましたからね。
うん。もともとね、なんかちょっと、滝の家がそういう家だったっていうことになってたじゃない？
うん。
あれでも趣味みたいなもんだったのかな、結局ね。実際見えなかったわけだからね。
うん。
かといって払い屋でもなかったわけだしね。
うん。素養が強くて興味がある人だったと。
うん。でも全然見たくても見れなかったんだよね。うん。まあ、この辺はある種、こう、夏目との対比でもあるわけで、夏目自体は見たくないけれども見れるわけですよね。
うん、
まあ、今回はそう考えるとそういう話があったってことかな。滝の話もそうだし、田沼もね、今回は非常にこう夏目と同じ目線で見たい見たいって一生懸命考えてたじゃないですか、
うん、
でそこら辺のね、こう話がうまい対比になってるのかなっていうふうに思いながら見てましたけれども、うん、田沼がいいやつなんだよね。今回結構田沼活躍してましたね。
そうですね、確かに、うん、
しかも結構田沼自体も見えないけれども感じることができるっていう、
うん、一番微妙な立ち位置だったりとか、
中途半端すぎて困るよね、
うん、普通の人よりはそういう感覚が鋭敏だからなんかいるっていうのは分かるけど、かといって夏目と同じ世界が見えるわけじゃないっていう、う
ん、だって田沼の親父は見えないけれども払うことができるんだもんねしかも感じることすらないんだよね、確かね、田沼の、ね、
あれは修行の賜物なんじゃないですか。
じゃあ田沼もいずれ継ぐのかな、あの寺を。
どうなんでしょうね。でもなんか継げばいいんじゃないって気はしませんか
ねえ、俺もそう思うんだけどね。いいやつだもんね、田沼めちゃくちゃね。
みきおさんからのコメントです。夏目友人帳は以前からタイトルは聞いていて、根強く応援しているファンがいることも知っていたのですが、見る機会に恵まれていませんでした。そうしているうちに3期が発表され、バンダイチャンネルでウェブ配信も始まったので見てみたら見事にハマってしまいました。ブルーレイディスクボックスを買って1期と2期も見てみたいと思ったのは3話の偽りの友人。1期のホタル、2期の桜並木のミアのような人間とあやかしとの恋愛話ですが、ミア同様手だけがプラーンと出てくる描写が印象的で、ラストシーンでは涙がこぼれました。一番気に入っているエピソードは9話の秋風切って。大森監督も好きな話なのだそうですが、西村と北本が夏目の家を訪れた時のシーン。夏目の、ありがとう。でも本当だよ。本当だ。楽しみで仕方がないんだ。このセリフの時の神谷さんの声の震えが素晴らしく、胸が締め付けられる思いがしました。神谷さんに限らず、声優陣の演技が素晴らしい。井上和彦さんも、にゃんこ先生とマダラの声の使い分けに磨きがかかっていますし、東子さんがどんどん可愛くなってきていることに脅威を感じています。原作のイメージを大切にしていることが感じられるキャラクター設定やストーリー構成が見事だと思います。これは緑川由紀先生とアニメスタッフとの関係が良好に保たれているがゆえのことだと思います。緑川先生ががっかりするようなアニメにはしたくないよね。緑川先生の誠意に応えたいというアニメスタッフの気持ちが伝わってくる作品になっていると感じられます。ディスク1巻の限定版特典ドラマ CD は、結城葵ちゃんがあやかしを熱演していて、こちらも楽しい作品になっています。夏目友人帳、これからも楽しみな作品です。はい、ありがとうございます。
みきおさんはね、こう、3期を見始めてから1期2期見て、ブルーレイを買ってしまったという。
ああ。がっつりハマってしまったんですね。
ねえ、まあ本当ね、でも買う価値はある話ですよね。絵も綺麗だしね。
うん。
みきおさんおすすめは
9話。
9話ですか。
秋風切って、
この回の話はどんな話ですか。
幸せなんだ、幸せすぎて怖くなるんだっていう
夏目くんがね、
はい、
もう3期まで来てんだからさ、夏目くんそろそろ悩むのやめてよっていう気も若干個人的にはするんですけどね。
でも私すごくこの感覚は理解できますよ。仲良くなったからこそあんまりこう近づけなくなる距離みたいなのを感じるっていうのかな、うん、
まあこの3期に関しては全体的にずっとこの友達になっても友達が増えたのが嬉しいけれども、この距離感っていうのが近づきすぎて過ぎるとこう迷惑をかけるんじゃないかっていう怖さみたいなところじゃないですか。
うん、
夏目くんはずっとそれに悩んでるんだよね。
うん、そうなんですよ。これ多分そんなに仲良くなってなければこんな悩むこともないわけですよ。
昔の夏目くんだよね、それはね。
危険にさらしちゃうかもしれないとか、巻き込んでしまうんじゃないだろうかっていう不安と戦わなくちゃいけないっていうのは、仲良くなったからこそですよ。だって仲良くなってなければ距離置いちゃえばいいだけの話ですから。
うん、
でも距離置きたくないぐらい仲良くなっちゃったわけですよ、みんなと。
そうなんだよね。だから田沼たちは自分の見えることを知っているからまた別かもしれないけれども、そうじゃない友達が今回メインですよね。
うん、もし見えるって言ったら離れていっちゃうんじゃないだろうかみたいな気持ちもあるだろうし、
うん、
こんなに多分長くずっと一緒にいられた友達が少なかったわけじゃないですか、夏目くんって。
いなかったんだよね、結局ね。
うん。うん。そういうことですよね。
やっとね、この藤原夫婦のところに来てから、彼がどんどんどんどんこう、ね、自分を出すことができるようになってきたっていうことだと思いますので。うん、まあね、子供の頃の幼き日、第4話幼き日々とかね、子供の頃の話とかも出てきてたしね、夏目くんのね。
うん。なんかだんだん夏目くんって、妖怪寄りの場所から人間寄りの場所に近づいてるイメージがあって。
今期に関しては特にその手の話が多かったですよね。
うん。人間メインっていうのかな。
うん。
友人帳とかそっちよりも、こう、人間との関係をどうしていくかみたいな雰囲気が、3期の方は重要になってきてるのかなって思うんですけど。
はい。
その分、この人とうまく関わってるからこそ逆にこう、あやかしが今回結構怖いのが多いなっていう。
そうなんだよね。なんかね、全体通してみて、実際こう、もう一回見直してると、そこまでひどくはないんですけど、でもなんかイメージ的にすげえ怖いんだよね。
うん。危ないやつばっかり。
もう一歩間違いは殺されてる的な妖怪が、一期二期に比べると異常に多い感じがするっていうのかな。
うん。確かに川に落とされたりとか、あれ危ないです、
ね、そうそう、9話の段階のね、その初めスタートのところで夏目がこう橋から落とされるじゃないですか。あんなこうね、水のそんなにない川に、
うん、
あれ普通だったら死んじゃうよね。
下手すると本当に危ない、
ね、なんていうの、仰向けになりながら川に落ちてたんで、うん、まあアニメ的表現だとはしてもですよ、別に夏目自体が超能力者なわけじゃないわけだからね、エスパーなわけじゃないからね、
うん、単純なわけでもないし、
ね、だからそう考えるとやっぱちょっとこうね、あと第10話とかに出てくる割れた鏡のあの危ない敵、敵じゃない、 あやかし、
金槌を持って襲いかかってく
る、あれもすごい怖かったと思うんですよね、
うん、
で、まあ、的場一門絡みに関してもですよ、
うん、
確実に犯罪だと。
そうですね、
うん、そういう意味でちょっとなんかね、今までの中に出てきた怖さともまたちょっと違うより怖さ、しかもなんていうのかな、個人的にはこう魂を揺さぶる怖さみたいな、
うん、
表現での怖さじゃなくて心に来る怖さっていうのが今までの、クールにはあったような気がするんですけど、なんかどちらかって言ったらこう物理的に怖いみたいな。
ああ、まあ確かにそうです、
ね。3期に関して、3期のあやかしに関しては。
うん。
っていう気がちょっとしてね、まあ今までとちょっとこうシリーズ的に違うのかなっていう気もちょっと感じたかなっていうところですかね。
そうですね。確かにそんな感じがあるかなと。
トレビさんからのコメントです。3期になっても抜群の安定感。自分にとっての夏目友人帳は次週が待ち遠しいというより、一話一話を何度も見返したくなる作品であり、あれだけ豪華なゲスト声優を一話限りで使っても許される作品でもあります。そして、今回はあやかしだけではなく、
人間の友人との話にも重きを置いているようで、新鮮味を感じて楽しめていますね。その分、にゃんこ先生がギャグ要員になっている感がありますが。それにしても、今回もエンディングのクオリティが高いですね。一期二期ともにほろりとしてしまっていましたが、今回はさらに上を行っていると思います。あたりこうすけさんの歌も素晴らしいのですが、映像演出にはやられました。サビの部分が始まった時、一人で線香花火をしている夏目の横に浮かび上がるように現れる藤原夫妻を見ているだけで涙腺崩壊してしまいました。やはり二人は夏目にとってはかけがえのない家族ですからね。今後も4期5期と続いていくことを切に願います。はい、ありがとうございます。
はい、夏目友人帳のね、オープニングエンディングはね、こう名曲揃い、まあ絵も含めてだよね。
うん、あの季節感がある映像とすごく本編の内容が、
1期2期も良かったんですけれども、3期オープニング、
そうですね、キャラクターが全員集合してこれまでの思い出のシーンをちょいちょいちょいちょいと挟んでる。
はい、まあこれは多分さ、ちょっと空いたからだよね、一期二期からね。
うん、
多分そういう意味でちょっと思い出してもらいたいっていうところでの、オープニングのシーンだったのかなと思いますけれども、確かほとんど振る良い妖怪振る出演
うん、これまで夏目が築いてきた、まあ友人関係って言っていいのかな、
うん、
を妖怪も人間も含めて全員詰めたって感じのオープニングかなと思うんですけど、
はい、なんかこうジャンプアニメのオープニングみたいな感じがあります。
みんな顔出すみたいなの、ちょっとジャンプ的な香りを感じちゃうかな、うん、ね、
まあそれに比べてエンディングはね、このね、
いいですね、なんか夏って感じしませんか、
花火線香花火ですよ。で、ちょっと水彩的なね、あのエンディングっていうのがね、うん、夏目らしさをよく表してるんじゃないの？
うん。で、しかも、東子さんとしげるさんがそっと寄り添うみたいな、うん、いいですよね、すごく。
家族って感じがね、またね。うん、で、まあ、これに出て、エンディングに出てくるにゃんこ先生が可愛いんだ、またこれがね。俺もうずっとね、毎回エンディングのにゃんこ先生が可愛いんですけども。
うん。
まあ、3期もね、こう、同じように見せてくれましたね。
たゆたさんからのコメントです。にゃんこ先生が動物としての本能が炸裂していて、用心棒としての働きを怠っている姿が目につくので気をつけてほしいです。だからこその夏目ですが、お酒や食べ物が好きすぎて体型が丸く丸くなっていくのが身につまされます。はい、ありがとうございます。
これはにゃんこ先生に気をつけてほしいですって言っても気をつけてほしい。
確かに。
まあ、にゃんこ先生なんで、ほら、丸けりゃ丸いだけいいんじゃねえの。
いや、どんどんだらしなくなってる感が可愛いっちゃ可愛いですね。
普通にね。
あんなラブリーなのにおっさん臭いとことか、いいですよね。
そんなにイカ、美味しいのかって感じで。
中年の星って言ってたじゃないですか。
イカ、炙らなきゃね。中
年ないんで分からないと言い張ってみたいんですけども。
そんなに日本酒のつまみに合うかな。しかもこう丸ごとじゃん、あいついつも。
そうなんです、食いしん坊ですから彼は
ね。え、何でも食うよね。でもね、グルメですからね、基本ね、あいつはね。
雑食なんじゃないですか彼は
グルメだと自分で言ってるだけだからね。
言ってるだけ、
まあ、
下手く美しいって言ってるのも自分だけじゃないですか、好奇だと。
まあでも、にゃんこ先生が一升瓶で酒飲んでるのを見ると飲みたくなるっていうね。
うん、なんかちょっとお酒持ってきてちびりちびりとやりながら見たくなりませんか、うん、
イカも炙りたくなりますよ、そりゃ甘いものも好きだしね、ほんとね、うん、まあ、なんていうか、やっぱこう、今期も、こう、声優陣安定してますよね。
うん、そうですね。相変わらず、にゃんこ先生の持ったりとした感じっていうのかなとか。
うん、
夏目のあの感じもそうだけど
井上さん、やっぱりすごくこうね、まあ当然一期からそうだったんですけど、どんどんどんどんこうにゃんこ先生を把握していったっていうのかな、良さを、
うん、
だから今とかほら、なんとなく適当に演じてるように見えるうまさっていうのかな、うん、にゃんこの時に特に、
うん、
うん、あのうまさってありますよね、やっぱりね、
うん、肩の力入ってない感じが逆に、
うん、うまいんだよね、うん、あれも計算されてるんでしょうけれども、うん、でまあそれで夏目ですよね、神谷さん、
はい、
夏目、神谷さんは夏目ですよ。
そうですね、もうあの、繊細な感じとか。
ねえ。またあの、最近だとね、やっぱり、とわのくんでも見てますけれども、ちょっとイメージやっぱ違うね、全然ね。
なんか神谷さんってすごく繊細な少年役が多い方かなって最近思うんですけど、夏目は特にね、すごく爽やかな雰囲気。
なんかほんと握りつぶしたら消えちゃいそうな、そんな感じっていうのかな。
うん。
その辺の演技はほんとうまいなと。
うん、思いますね。
ほんとね。まあ、特にあのね、自分の弱さっていうんですか、
うん、
夏目くんのそのキャラクター把握っていう部分だよね。
うん。
それがそのままきちんとした声の演技として出てるっていう意味で、ほんと神谷さんはやっぱすごいなと思いますよね、ほんとね。こうなんかただいい声の声優っていうだけじゃなくて、
うん。
演技の幅が広いっていう意味でも。
そうですね。
うん。あと今期はね、ほんとに藤原夫妻はね、またね、今期もよか、はい、いいよね。
はい。特に東子さん可愛くないですか、ほ
ん
とに。東
子さんはもうずっと可愛いんですけど、うん、みんな燃えてますよね、トコさんにね。
そう。
ヒロインですからね。
ある意味一番ヒロインじゃないですか。
そうなんですよ。
笹田ちゃんとか、滝ちゃんよりも、ヒロインって言われたらトコさんの方がピンとくる。
そうなんですよね。
まあ、ありますよね。
伊藤美希さん、うまいなっていう、やっぱり。
うん、そう、なんかあの、トコさんの方はよく喋るけど、しげるさん結構あんま喋んないイメージなんですけど、今回しげるさんも。
結構ね。
うん。あの、小ぎつねの回で、トゲ一緒に行ったりとかしてて、
うん、
素朴だけどいいお父さんっていう、お父さん的な立場ってイメージ。
そうなんでね。まあ実質のお父さんではないわけだけど、本当になんか、しげるさんがお父さんになりつつあるっていうのかな、なろうとしてるっていう部分がすごくこう、ね、夏目幸せだな、本当って感じですよね。
うん。
まあ、今期はだから、人間に関するキャラクターは本当より掘り下げてるなっていう感じがあるんで、まあね、さっきも言いましたけど、個人的にやっぱり田沼がね、
うん、
魅力的だなと。
そうですね、今期本当に、う
ん、まあ、田沼と結局滝がいつも一緒に行動してるみたいな感じだよね、田沼滝の3人コンビが。
うん、仲良し3人組な感じになりつつありますよね。
ねえ、まあ、そう考えるとちょっとあの他の男の子だね、あの西村とかね、
あ、
北本とかね、この辺がねちょっと寂しいかなっていう感じはあるけれども、でもまあ知らなくても仲良くできるっていうメリットはあるなと、
うん、
うん、
そうですね、
感じはありますね。いや本当にあのやっぱりキャスト陣も含めて恵まれてる作品だよね、これはね。
カチリとハマるっていうのかな、うん、ありますよね。
まあ妖怪のあの毎回のゲスト陣も豪華ですし、まあ、小狐ね、大人気だったから、今回もね、オリジナルで登場しましたけれども、矢島さん。
私、矢島さんの少年声、すごく好きなんですよ。可愛いですよね。
今回も可愛かったね、またね。あの、うん、小狐は大体人気なんですけれども、まあ、こう出してくれるっていうところがね、この辺のオリジナルでね、この辺はやっぱりこう、ファンの心理が分かってんなっていう。
うん、嬉しかった。
うん、2期の最後にも出てきたんだもんね、小狐ね。
そうなんですよ。
ええ、だからこの辺はやっぱり、アニメの良さもあるなって感じですね。まあ、ちょっとあの、唯一私の残念なのは、私の大好きなヒイラギがほとんど出てないっていう。
まあ、
仕方ないんですけどね、名取さんが出てこないと出てこないからね、ヒイラギはね。
そうですね。ちょっと輝きすぎてごめんね、みたいな感じなんですけど。
もう、もっとヒイラギの出番をください、みたいな。ミキシャンは誰が好きなの ?3 期で行くと。
私はですね、あの5話の、
はい、
滝の祖父、新一郎、のうちにいた妖怪の、
いっぱいいますよ妖怪、
いった中の、ええ、タタラの妖怪っていう、
はい、
黒くて一つ目の
最後のこう壁の上にいたおっさん二人の片方 の
そうです、左側にいた、
真っ黒で、変な声で喋るやつ
です、ね、
黒一つ目の、
そうです、もうあの声が可愛くて、
まあ、またマニアックなところ行きますね。
そう。田哲治さんなんですね。ちょっと今調べて、ああ、あの人か、みたいな感じだったんですけど、私には。
いや、ほんとね、ゲストキャラまでね、豪華な感じがする作品ですよね。
うん。毎回キャスト見ると、おってなる、楽しめる、一つの楽しみ方じゃないかと思うんですけど。
はい。
B さんからのコメントです。3になってから、夏目と行動するのが、田沼や滝、ナトリと人間ばかりになってきたのは大きな環境の変化ですね。変わるものがありながら壁をなくしきれない夏目や生きる時間が違う者たちの触れ合いなどの
テーマを全く変えずに偉大なマンネリを続けているのは作者の勇気と自信を感じます。とはいえ、ヤンコ先生がほとんど活躍しなかったり、友人帳はどこへと思う最近の展開には少し疑問を持ちました。逆に言うと、それらがなくても話が進むほどに世界が成長したわけで、いよいよ長編の風格を身につけつつあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、まあ、確かにね、今期に関しては今までとかなりちょっと感じが違うなと、もちろん同じ部分もいっぱいあるんですけれども、3期に関しては特に1期、2期から比べると違いがあるなっていう風な感じで見てて、まあ、それがもうちょっとした違和感になってたんですよね、個人的には。
うん。
で、スタッフリスト見てて、今回初めて気づいたんですけれども、シリーズ構成が、の方が変わられてるんですね、今回。
そうなんですよね。脚本の方もこれまでと全然違う。
はい。
人になってましたよね。
1期2期に関しては金巻健一さんが、
はい、
シリーズ構成脚本もやられてまして、まあ、他のメンバーもやられてたんですけれども、でそのメンバーとはがらりと脚本まで入れ替わってまして、今回村井定之さんがシリーズ構成をやられてるということで、まあ、他の、ね、脚本に関しても全員1期2期をやられた方じゃない人たちが今回担当されてるんですよね、各はね。
はい。
まあ、村井さんといえばね、まあ、そこは2的に言うとカーボーイビバップとかさ、
はい、
ゼーガペインですよね、の脚本とかされてる方なので、はい、まあ、好きな脚本家の方なんですけれども、
はい、私もそうですね、テレビドラマシリーズのエコエコアザラクとか、あと千年女優っていう劇場作品、
はい、
今佐藤監督の劇場作品なんかでも関わってる方ですけど、
はい、まあ、その辺のこのシリーズ構成脚本家の違いっていう部分が今回の1期2期との違い、微妙な違いっていう部分に現れているのかなっていう気が、もしかしたらそういうことなのかなっていう気がしたんですけどね、
うん、やっぱ若干空気感の違いっていうのはあったかなっていう、うん、
まあ、話自体が特にですよ、これ意外と夏目友人帳って原作通りに進んでないんですよね。
そうですよね、そういえば
結構シャッフルしてあったりとかするので、多分1期2期でいい話を、特にこうアニメ化しやすいような話を持ってきてたじゃないですか。
うん、確かに。
で特に1期だよね、
うん、
で2期に持ってきて、で3期どうしてもこう今の構成の中からいくと、まあ、ちょっと古い話から新しい話、もうほとんど最新に近い話までがこう盛り込まれているっていう感じはあるんですけれども、まあ、そういう流れでこうどうしてもこの、ね、夏目の成長を描く流れでこっちの方向に話がなってきてたっていうところはあるんだとは思うんですが、まあ、この辺の微妙な部分っていうのかな、こう1期2期が好きだった人だからこそちょっと気になる部分っていうのはゼロではないのかなっていう気はするんですよね、
うん、そうですね、単発ものだけじゃなくてちょっと長編になりそうな予感の的場の話なんかも出てきたりしたんで、そこら辺も結構1話でさらっと終わるって感じじゃないじゃないですか、あの話。
そうなんですよ、まあ、原作でもね、的場の話は飛び飛び入ってきてるだけなので、まあそのね、劇場版でバーッと的場一門との対決みたいなのがあれば面白いなと思うんですけど、どう考えても夏目が対決するわけないからね、まともにね。
うん、になんか、的場とのやりとりっていうか付き合い方っていうのかな。なんかうまく決着がついちゃったら話自体が終わりそうな気もするんですよね。
うん。だからまあ最終回、もう結局原作の最終回がどこに落ち着くのかみたいな話に最後はなってくると思うので、
うん、
まあ実際どういうふうに終わるのか我々にはまだ全くわからないので、まあただ夏目くんが幸せであればいいなと。
そうですね。
まあ、今後もね、彼の成長が見れれば、本当はアニメでね、まあ、原作は見れるとはいえ、アニメのこのね、丁寧な、制作陣で見れるっていうのは、またこれは幸せなので。
はい。そう。最初でも言ってましたけど、本当最後まで見たい作品ですよね。
そうですね。そしてですよ、この夏目友人帳と同じスタッフで、
はい。
今年の秋、劇場公開される。
もう始まってるのかな ?17 日からスタート。
そうですね、昨日からスタートしておりますね。
はい、ダルビーの社映画、
はい、スタートしておりますけども、まあ、公式サイトの方に行くとね、なんですか、トレーラーが流れてますけれども、
はい、
これがまたね、来ますね。
はい、私これちょっと劇場で予告を見たんですけど、予告見て即前売りを買いに走りましたよ。
これさ、やっぱりさ、テレビシリーズと違ってさ、背景劇場クオリティだね、やっぱりね。
うん、そうなんですよ。
すげえ綺麗ですよ、本当に。
夏目的世界観を劇場で見れる。
ね、これはちょっと羨ましいですね。ただ、公開劇場がすごく少ないんでね、全国8館で、しかも9月17日から公開してるのは2館しかないという。
はい、
東京、大阪のみ。
シアドル、梅田だけ。
ということなんでね、まあ、全国でね、早く見れるといいんですけれども、まあ、早めにね、ブルーレイを発売っていう流れなのかもしれないですけれども、これも本当に楽しみにしたいですね。
はい。
ということで今日の特集は、
夏目友人帳3でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国、物の笛巻。サイフォン。
そこあに。ふつおたのコーナーです。ふしゅんさんからいただきました。9月17日土曜日、幕張メッセで催されている東京ゲームショー2011に行ってきました。中でも、バンダイナムコゲームスのブースでは、ガンダムゲームのイベントが行われ、声優の古谷徹さんや、アイドルのキャンさんが登壇されていました。そのイベントの最後の方で、10月から放送される機動戦士ガンダムエイジの映像が流され、期待が膨らむものでした。ユニコーン、エイジ、オリジンと各世代が楽しめるガンダムというアニメが楽しくて仕方がありません。10月からが楽しみです。また、マクロスフロンティア、さよならの翼、ハイブリッド超時空スペシャルエディションも展示されており、実際見たら迫力が違いますね。早く欲しくなりました。はい、ありがとうございます。
今週ね、行われている東京ゲームショー2011。
はい。
ですけど、盛り上がってますね。
そうですね。
まあ、今までと違って、イベントの模様とかが、こう、Ustream とか、こう、バンダイチャンネルライブとかで放送されてたりとかするので、今まで見れなかった人たちもね、見れるようになってるんじゃないかと思いますし、私もちょうどこのね、古谷さんが出てる、イベントは見ましたよ。
おお、
はい、はい。多分この回じゃない、土曜日の回じゃない、金曜日に行われてた回でしたけれども、見ましたけれどもね、ガンダムエイジ。
はい。
今ね、公式サイトの方に行くと、5分ぐらいにわたる、なんて言うんですか、これ。
プロモーション映像？
うん、プロモーション映像流れてますんで、まあ、一回見ておくとね、
はい、
スタートの時に、楽なんじゃないかと思いますが、これね、実際その現場で古谷さんが言ってましたけれども、こう初代ガンダムを思わせるような作品になってるので、ぜひ期待ができますと言ってましたね。アムロ、
はい、アムロ、
はい、
行きます的な、こう、
そうですね、言ってましたけれども、プロモーション映像を見る限り徹底的に子供向けってわけではないなっていう感じはしますよね、うん、
意外とハードな展開もありそうな、
うん、大体頭からね、お母さん、うん、みたいな感じですからね。
そうでしたね、はい。
まあ、ガンダムですからね、期待したいと思いますよね、本当にね。
そうですね。ガンダムって結構、一番最初に見たガンダムが一番好きになるみたいな傾向があるような気がするので、また、エイジが一番好きみたいな世代も出てくるのかななんて思う。
ああ、出てくるかもしれませんね。まあ、その辺からね、旧作へ目を向けるっていうのもね、ありかもしれないですし。まあ今からね、でもね、こうガンダムにハマる子供たちって大変だよね。どこまで戻らなきゃいけないんだろうっていうね。
なんか友達でシードからハマって過去作品を見直そうと思って、すごく時間がかかったっていうのがいたので。
見たのかいっていう話も。
全部見たって言ってました、彼は。
そうですか。まあとりあえず今ね、もう一つユニコーンのエピソード4ももうすぐ公開ですから。
はい、もう。ガンダム付けですね。
はい、こちらも楽しみにしたいと思います。久々のふつおたのコーナーでした。
一人きりで未
1週間早いね。
はい、あっという間ですね。
まあでも、もうそうこうも言ってられないんですよ。来週の特集なんですけれども、来週の特集は
無限のリバイアスです。
来ましたね、いよいよね。あの熱い作品が。え、熱い？
熱いっちゃ熱いんじゃないでしょ。
いろんな意味で熱い作品がね、いよいよね、特集です。
はい。
投稿の締め切りがいつもより早いです。
そうなんです。9月の22日木曜日の21時までとなっております。
はい、夜の9時ですよ。いつもはね土曜日とかなので、ちょっとね間違わないようにしてください。まあ、なぜいつもより早いかというと、これは、今度のね24日土曜日に行われる特撮列伝ザライブのイベントのためなんですけれども、新宿ネイキッドロフトにて行われる特撮列伝ザライブ、チケットの方ですがまだわずかながら残っているようなので、ね、来れそうな人、新宿まで24日土曜日お昼ですけどね、よかったら我々と握手しに行きましょう。
はい、
はい、ということで、リバイアスの特集へのお便りの宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
田中美希でした。アニメは好きです。そこそこ語るのも好きです。だからそこアニが好きです。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。